皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムを始めますということでお伝えいたします。以前からお話ししておりましたように、NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラム、これ理事その他全部一新いたしまして新しい体制で再スタートを切ったところであります。もう前から言っておりますように、もうこのままではこの我が国も潰れるわけでありますし、それから本当に本格的な投資銀行も作ってですね、日本の再生をですね、日本国内の内需中心の持続的成長から始めなければいけないんで、それをですね、政治家に任しておいたってちっとも始まるってことはないでしょうから、自分たちの力で横のネットワークで広げて運動を盛り上げていこうと。こういう趣旨で始めたのがですね、この NPO であります。NPO そのものはもう前からありまして、私もずっと理事やっておりまして、観光立国とか、新しい農業とか、あるいはその、世界との経済協力とか、そういうことをですね、NPO として随分これまでやってまいりました。で、今回、それをもう少しバージョンアップしてですね、本格的な日本再生ということで取り組もうというふうにしたわけであります。ホームページがですね、日本再生 .jp、ローマ字で日本再生 .jp ですので、ぜひ、ご覧いただいて、会員になっていただきたいと思うんですけどもね、本当に内需中心の持続的成長というのは掛け声でよく言われるんですけども、それはなかなか今までの常識じゃ、それはできないんですね。公共事業をやりましてもですね、もうその、作るものそのものが意味がないものだと言われるものが多いわけですから、ヤンバダムなんかそうですけどもね。結局その、お金目当てにみんなその工事やろうってわけですから、どうもならん話で。ですからもう、今までの発想の延長線上で何か作っても、これは成長にならないんですね。それからじゃあこの製造業をですね、輸出中心の製造業を盛り上げたって、そりゃ、ね、その海外にお金が行くばっかりで、物が海外に行って、で、結局利益はですね、国内には還元されないということになってきますから、それはなかなかですね、国としては難しいわけですよね。タックスイーターという言葉を使ってますけどもね、何自治体から金吸い上げて工場を作ってですね、で、一生懸命物を売って、で、金は海外また投資しちゃって、それっきりというようなところが多かったわけなんで、今までのようにですね、輸出系の会社をですね、支援するだけでもどうにもならないですね。科学技術予算なんだってですね、あれ大抵がですね、難民の救済資金ですよ。そんな科学技術なんて実際のものすごく泥臭いもんなんですから、そんなですね、電光石火でですね、ものすごいなんか生まれるわけでもなくてね。で、昔と違って、今の人たちはあんまりその発想も豊かじゃないですよね。なんでよ、モノマネ根性でさ。だからほんと難民が多いわけですよ。細かいことばっかですね、くだらない論文書いてですね、論文の数だけ競って、しかもそれ理工離れが進んでますから、ポストがどんどん少なくなってるわけでしょう。みんな難民なんですよ。これ難民救済資金ですよね。閣議予算だったって。だから本当にですね、そういうこともいくら、で、続けてやっとったってですね、それは大変なわけで、それは国は蘇りませんのでね。やっぱりそれ全体を蘇るためにどうしたらいいかということを我々は考えて、やっていくしかないんじゃないかと思うんですね。とにかくやっぱりそのリーダーシップということをですね、やっぱ本当に皆さん考えていかないといけないと思いますね。ただ単に右から左にこのお金を動かすだけではね、世の中は絶対良くならないんですね。生活も企業も全く良くならないですね。このお金を使ってどんな効果があるのか。お金を使ってそのどれだけ人が元気になるのかってことはもっと大胆にですね、大きなビジョンから落とし込んで考えていかないと難しいんですよね。例えば高速道路を作ります、新幹線を作りますと。で、その効果終わった時に何人人が乗るかじゃないんですね。そういうことが意味あることがどうかなのかからまず始まるわけで、で、意味あるかどうかっていうのは、未来のビジョンをどう考えるかなんですね。こういう国にしたいからこれ意味ある、意味ないって話になるわけで、田んぼ一枚だってですね、そこでどうしてもこの米を作って食べたいと思えば意味あることだし、 米作ったってですね、誰も何も意味がないといえばですね、その田んぼ存在そのものが無意味になってくるわけですね。ですからこんなものはですね、リーダーがどう発想するかだけなんです。リーダーがどう発想してどうやって人々を説得するか、それだけの話ですから。ですから、ね、基本的には国づくりというのはですね、ある一つのビジョンと言いますか、夢と言いますか、そういうものを実現するプロセスそのものなんですね。それが国づくりっていうものなんですね。だから今のようにですね、まあその本当に経済追い詰められちゃって、昨日と同じことやってても未来が開けれない時っていうのはですね、これ右往左往してもしょうがないんですよ。もっと大胆にですね、その大きな、まあ、国の方向性を考えて行動していかないと、これはダメなんですね。で、リーダーシップってのは基本はですね、言葉なんです。で、マネージメントってのは数字なんです。リーダーシップは言葉で、で、マネージメントは数字なんですね。で、リーダーシップっていうのは本当にその、言葉で相手に何かイメージを伝えて、熱伝導ですね。熱伝導のような感じでね、こうみんなにね、何かを広げていく。これがね、リーダーシップなんですね。それに対してマネジメントっていうのはですね、まあ物差しを持ってってですね、いちいちこう測るみたいな世界ですから、まあこれはどちらかというとですね、補助的に使う手段なんですよ。マネジメントばっかり先に出ちゃうとですね、もう前に進まなくなりますんでね。やっぱりその、走っている、動いている時はですね、マネジメントが、バランスがどうか崩れてるわけですね。例えば変な話ですと、車が走ってるとバランス崩れてるから走ってるわけで、すべての力が、一定になったらですね、それは、加速もしないし、減速もしないし、あるいはこう止まっちゃうわけですよね。やっぱこう釣り合ってないから、加速減速して、いわゆる走るっていう状態になっていくわけで。ですから、なんていうのかな、マネージメントっていうのはですね、その時々に合わせて、適当に入れることが大切なんですね。適切に入れることが大切なんです。何でもかんでも一つのその枠組み入れようとするからね、みんな動かなくなるんですね。だから本当にこういう時ってもうみんなそういうルールにうんざりしてるわけですよ。何の意味もないマネージメントがですね氾濫して、それにみんなうんざりしてるわけで、やっぱそういうものを乗り越えてですね、なんか一つこういうものを作ってみよう、もう一回再結集していこうという大きなやっぱり目標っていうものをみんな持たないとですね、これは大変そのまあ難しい状況なんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、我々もですね、まあ、NPO で政治家の皆さんとの勉強会もこれやっていきますけども、それはもう月1回、やることを、まあ、決まってますけどもね。まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、地方の議員の人たちとかですね、もう当然出てくるし、で、政治家と話してるだけでは全然話始まりませんから、やっぱりその、民間の人たちですよね、個人でも企業でも、その、民間でいろんな形で、明るく暖かく頑張ってる人たち、こういう人たちをですね、どんどんネットワークしていこうと思うんですね。政治って面白いところありまして、何が正しいか間違ってるかの判断がですね、やっぱり民間人とちょっと違うんじゃないかと思うことがあるんですね。やっぱりこの民主主義のルールと申しますか、多くの人が言ったことは正しいことだというふうに思うところが政治ってやっぱあるんですよね。だからやっぱりどんなことでも、みんなの口から言うようになると、あ、そうかなって話になってくるんですね。まあ私もこういう仕事してますから、まあいろんなとこにこういつも行きますのでね、誰が大体どんなことを考えてどんな不満を持ってるのかなんとなくこうわかりますけども、やっぱりそういう、閉塞感を打ち破る方向性っていうのを私なりにこう考えて、で、理事幹事の皆さんも当然考えていただいて、で、そのしっかり組み立てているのがですね、今回の NPO なんですね。で、その頭はやっぱりその街を作ることなんですね。街づくりって言うとですね、なんかすごく陳形な言葉に聞こえると思うんですね。なんか金かけてですね、区画整理やってですね、もう何のこっちゃと、もうコストばっかじゃないかと思われるかもしれませんが、それはだから本当にですね、ビジョンなきままやるとそういうことなんですね。奈良時代の一番大きな仕事は平城京の都を作ることですし、それから平安時代の一番大きな仕事は京都の都を作ることでしたし、徳川幕府の一番大きな仕事は江戸の町を作り発展させることでしたね。明治以降の日本政府もそうですね。東京をその時代の要請に合わせて改造していくことがですね、非常に大きな仕事で。で、その過程で、たくさんの仕事が生まれてきたんですね。建物を作るだけじゃないですね。乗り物はどうするか、衣食住全部そこに入ってきます。様々なサービス業が入ってきます。それから輸出入も入ってきます。で、都会をどう作るかってことなんだけど、田舎をどうするかって話になってきますから、まあ、都会と田舎がですね、その相まって、その世の中が動いていくんですね。都市と農村ですね。 まあ、この二つの軸でですね、世の中が動いているわけで、ですからその内需中心の持続的な経済成長っていうのは、そのやっぱり人たち、時代の人たちの手によって、時間をかけて、あれ街を作っていくことなんですね。街の中にいろんなものが入ってくるっていうことですね。で、同時にですね、それはやっぱり理想を体現したものでなきゃいけないんですね。最近なんかどの、ね、まあ、の地方に行ってもなんか本当に見栄えのしない街だなと思っちゃうのは、みんなあれ同じだからなんですね。とりあえずその安い金でできることを、ね、やっつけ仕事でやったような仕事が多いから、あれ全然見栄えがしないんですね。観光立国ということで随分やってますけども、やっぱり景観がしっかりしてるところは、観光うまくいっていますよ。やっぱりね、観光の最後はやっぱり景観なんですね。景観が悪いとね、ダメなんですよ。あれディズニーランドとか、USJ とか、あれ映画会社ですよね。だから映画会社ですから景観がすごくよくできてるんで、だからああいうその遊園地はね、人がたくさん来るじゃないですか。やっぱ乗り物じゃないんですよ。景観なんですね。それからアニメもそうなんですね。アニメの登場人物もみんなよく、その、見て、ね、いいとか、なんとか言ってますが、あれ、アニメも背景が大事でありまして、背景が違うとですね、なんかすごく違和感があるんですね、アニメというのはね。だからやっぱあれもこう、景観なんですよね。やっぱその景観の力というのは、そこに住んでる人、住んでる、こう、生き物でも何でも、すべてそれ引き立たせる力を持ってるんで、景観というのはやっぱりその過去の歴史ですからね。長い時間をかけて作るものでありますから、これ一つの財産なんですよね。だからそういう面においてはですね、そのどんな景観を大切なものとするかっていうこの思想がものすごく大切なんですね。どういう景観をいいものと思うかって言えば、例えばですね、それこそ無機的なね、その勇気みたいなものを考えればね、高層ビルがいいってわけですね。あるいはこの自然ということをですね、考えれば、本当にその田舎の一軒家みたいなのがいいって話になりますし、だからこれは一つになる必要はなくて、本当にまあ、どういう思想でそれ作りましたかという、その思想の表現なんですね。思想の表現というのは自分たちの理想の表現というものですね。何が理想であるかということ、これがある種のその文明なんですよ。文明の形はその街を具体的に作ることによって、具体的にそれ実現していくんですね。だからその、新しい日本の文明とは何なのかということを我々は考えたりですね。でもそれは日本にとってあまり難しいことじゃなくて、今の日本人見てますと、それこそ縄文時代までの古代日本と、稲作から明治までの東洋文化と、それから明治から今日までの西洋文化と、この三つをですね、上手にこの、ミックスさせて使ってんですね。ミックスさせて使ってんですが、なかなかこれ融合、統合ができてないんですよね。だから本当の意味での日本文化っていうのは、この三つの融合、によって生まれるんだろうと思うんですね。起承転結ということで言えば、木が縄文時代、商が、その後の弥生から江戸時代まで、で天が明治以降のこの西洋化、で血が今度来る、まあ、今我々がこれから作ろうという時代ですね、そんな形にこれは変わっていくんじゃないかなと思うんですね。まあそう考えてくるとですね、本当に日本っていうのも大したもんでありまして、ものすごく古いものから新しいものまで全部こう揃っておりますのでね。あとはやっぱりこの時代の思想でそれを一つ組み立てていけば街になるということですね。だから同時にですね、ドバイみたいな風にですね、失敗するっていう可能性はあるんですね。それはどうしてかっていうと、その真似だけしてやるとドバイみたいなんですよ。要するに街を作るというのはですね、ただ単に形を作ればいいっていうんじゃないんですね。街作りに必要な技術っていうのもあるんです。技術とか、哲学とかですね、ノウハウっていうものがあって、こういうものを開発しながら街は作らなきゃいけないんです。ですから、街づくりの裏側はですね、産業の振興そのものなんです。自分たちで、自分たちの独自の産業を振興させて、だからこそその地域にふさわしい街でなきゃダメなんです。その地域の強みが出る都市にしとかないと、産業振興や技術の発展ができませんね。で、じゃあ、街づくりに作る、この使う、街づくりに必要な資金というのはですね、街づくりしながら、様々な技術開発やノウハウの蓄積します。これを、この街は憧れてる人に売ればいいんですよ。その街にですね、ある街が一ついいものできる。で、それを見てですね、隣の街、あれ向こうの街が同じことやってみたいと思いますね。で、そしたらそこにですね、売ればいいんですね。で、こうやって、一箇所いいものができると、それが広がっていく中で、だんだん経済がそれ広がっていくんです。あるいはその外国がそれを欲しいって買ってきたりね。 だからその一度に全部ですね、財政資金でなんか物を作ったりしちゃダメなんです。街をですね、人工的に作るってのは大体うまくいかないことが多くて、あれやめた方がいいんですね。やっぱりその今までの街をですね、こうある程度こう大改造しながら使った方が、まあリスクは少ないんですよね。土地の木というものがだからありまして。まあそれでもですね、全部一新しちゃう銭湯みたいなことはまあ時々みんなやるんですけども、とにかくその街で必要なものを、作りに必要な技術やノウハウを作って、それを売っていきながら、街づくりの金は稼いでいくんです。ですからその技術とかノウハウは、その街を離れても売れるものになりますからね。でそういうものを売って、その資金を回収しながら、街づくりをどんどん進めていく。そうすると、それがですね、持続的な経済成長ということで、広がっていくんですよね。だから、それ考えるとですね、ドバイがやってひっくり返りましたけども、中国だって怪しいもんですよ。中国だって全部あれ借り物の技術で、自分たちの街作りましたね。ということは、あの街独自に売れるものはないと思うんですよね。あるのは安い労働力だけで、安い労働力以外に中国のあの巨大な街で売れるものってないんだと思うんですよ。そうするとこれね、そのうちその行き詰まることは明らかですよね。だから日本だってですね、そんなにそのね、慌てて20、30年で、巨大な都市に作ったんじゃなくて、明治から100年かけて作ったわけで、まあこの間にいろんなですね、技術やね、ノウハウを獲得し、それを売りながら、お金稼ぎながら作っていったわけで、だからこれからもそういうふうにしなきゃいかんのですね。それがその持続的な経済成長、内需収支の持続的な経済成長のもとになっていくんですね。それからそのやっぱり仕事もそうなんですね。あらゆる仕事が必要になってきます。ホワイトカラーの仕事も、ブルーカラーの仕事も、一次産業、二次産業、三次産業、すべての産業が必要になってくるのはあれ、街づくりなんですね。だから特別この産業でないと競争力がないとか、そんなことはないわけであります。要はすべてのこの統合する力ですよね。融合する力、リーダーシップですね。これで全てのこのいろんなね、エネルギーを持った人たち、企業、そういうものをこう一つに融合してってですね、融合したものからいろんなものを派生させて、世の中のインフラを作り、生活を作り、企業を作っていくと、こういう枠組みになっていくんじゃないかと思うんですね。まあその辺の具体的な、まあ哲学から具体的なことまでですね、いろんな人たちを呼んできて、まあみんなに活躍の場を持ってもらおうというのがですね、まあ、壮大な構想なんですけども、この NPO でありましてですね、本当に私もいろんな人を見てますと、いや、日本を作る新しい思想や技術は、いろんなところにあるなってことを本当感じますね。技術で言ったらまさにもう、量子の世界ですよね。微生物を中心とした量子の技術はものすごく進んできてますから、ああいうものが21世紀の新しい科学なんでしょうね。で、今よりもずっと使うエネルギーを減らしていけばいいんですよね。今エネルギー、その糖尿病状態なんで、使うエネルギー、社会に投入するエネルギーが多すぎるんですね。これ少し減らしていきますとですね、かなりやっぱり社会って余裕も出てくるし、それから新しいその産業の発展とかね、独自性の追求というものもですね、自然に私は出てくるんだろうと思うんです。だから今この日本は、ね、そのちょうど端境期にあるんですけども、意識としてはまだまだ昔のようにたくさんエネルギー使おうと思ってるんですが、しかし実際にはですね、これだけ不況が長く続いたんで、エネルギー使えない状態になってるんですよね。だから実質的にはですね、低エネルギー状態にもう随分陥ってきていて、だからいろんな人々の生活も、生活や発想も変わり始めてきてるんですよね。ロハスの発想に変わり始めてきてるというのは、やっぱ何かですね、そういう実際にもう不況ということを通じてね、戦略的低エネルギーにならないと、生活が楽しくない、仕事ができないという状態にやっぱ追い込まれてるってことだと思うんですね。でもそれがやっぱり次の時代を作るっていうことなんですね。ですから私なんかも遠山号とかね、小田原にこうありますと、いわゆる限界集落っていうものを非常によく見るんですけども、やっぱり限界集落ってのはものすごくよくノウハウが溜まってる場所なんですね。限界集落を運営するノウハウっていうのはね、これは本当に戦略的低エネルギーの時代に生きるノウハウそのものなんですよね。ですから本当にどこが時代の最先端かと思うんですけども、どうも森ビルでですね、高いフランス料理食べるよりはですね、限界集落でですね、地元の人と一緒にこういろんな行事をやったり、生活の一部をね、になったりすることの方がですね、どうもこれからの時代の最先端のテクノロジーって言いますか、ノウハウじゃないかな、その気が非常に強くするんですね。で、この NPO はですね、まあ、本当に来年、やっぱり、世の中大変なんで、来年に向けて、いろいろ積極的に、まずやっていこうかなと思っています。各地でね、勉強会もそのうち開きたいと思いますが、とりあえずはね、 まあ、インターネット上でいろんな情報をやり取りをして、まあ、それを広げていこうという形で今考えております。で、特にリーダーシップにつきましては、まあ、今いろいろね、実際に研修会もやってますんでね、まあ、そういうのをもっと広げていって、そのうち武道館みたいなところにですね、日本中のなんか意欲ある人たちみんな集めて、あれみんなでリーダーシップ研修やるといいと思うんですよね。とそこでなんか横のつながりがまた生まれますからね。まあそうやってなんか一堂にみんなをで返してですね、なんか新しい方向性を持って、それぞれの地域で、まあ新しいネットワークとともになんかね、国づくりやっていくっていうのは、まあそんな感じじゃないかと思うんですね。まあもちろんね、政治との関係はその中で出てくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあそんなことで新しいこの取り組み始めますんで、ぜひ皆さんも積極的に活動していただきたいというふうに思っている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムを始めますということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。